今日から第2テモテ書を学んでまいります。今日の説教題は信仰継承。では第2テモテ書の1章をお読みしていきます。プロジェクターに出ますのでご参照ください。キリストイエスにある命の約束に従って神の御心によりキリストイエスの使徒とされたパウロから愛する子テモテ、父なる神と私たちの主キリストイエスから恵みと憐れみと平安がありますように。私は夜も昼も祈りの中で絶えたあなたのことを思い起こし、清い良心を持って先祖以来仕えている神に感謝しています。私はあなたの涙が忘れられず、あなたに会って喜びに満たされたいと願っています。またあなたが抱いている偽りのない信仰を思い起こしている。この信仰はまたあなたの祖母ロイスと母ユニケに宿りましたが、それがあなたにも宿っていると私は確信しています。こういうわけで私はあなたに注意したいのです。私が手を置いたことによってあなたに与えられた神の賜物を再び燃え立たせなさい。神が私たちに与えてくださったのは臆病の霊ではなく力と愛と思慮の霊だった。ですから私たちの主を証しすることや私が主の囚人であることを恥じてはなりません。むしろ神の力に支えられて福音のために苦しみを共にしてください。神が私たちを救い聖なる招きによって呼び出してくださったのは私たちの行いによるのではなく、ご自身の計画と恵みによるのです。この恵みは永遠の昔にキリストイエスにあって私たちに与えられ、今や私たちの救い主キリストイエスが現れたことで明らかにされたものです。キリストは死を無力にし、福音によって命と不死とを明らかにしてくださいました。この福音のために私は宣教者、使徒、教師に任命されました。そのために私はこのような苦しみを受けているのですが、それを恥じてはいません。私は自分が信じてきた方を知っており、私に委ねられたものをその方がかの日まで守ることがおできになると確信しているからです。キリストイエスにある信仰と愛を持って、私から聞いた健全な言葉を手本としなさい。あなたに委ねられた良いものを私たちのうちに宿っている聖霊によって守りなさい。あなたの知っている通り、アジアにいる者たちは皆私を離れて行きました。この中にはフィゲロとヘルモゲネスがいます。主がオネシポロの家族を憐れんでくださいますように。彼はたびたび私を元気づけ、また私が鎖につながれていることを恥とも思わず、ローマに着くと私を熱心に探し見つけ出してくれたのです。どうか彼、主がかの日に主のもとで彼に憐れみをかけてくださいますように。彼がエペソでどれほど私に仕えてくれたかはあなたの方がよく知っています。以上です。一章を今日は学んでいきますが、この手紙の背景について知る必要があります。先週までは第一テモテ書を学んできました。皆さん覚えているでしょうか。テモテというのは人の名前です。そしてテモテというのはパウロの弟子となっていった人ですけれども、先週もお見せしましたが、地図を見ていきましょう。お願いします。これはパウロが行った3回の伝道旅行になる。右の下のところがエルサレムで、この宣教旅行のスタートとなっていくのはもう少し上がったところのアンテオケというところの教会からです。パウロはバルナバと共にアンテオケ教会の指導者でした。そしてある時神が教会に語られて、そしてパウロとバルナバに語られて福音を伝えるようにということで伝道旅行に出ていく。これは今でいうところのトルコの地域になりますが、当時はローマ帝国の一部でした。そしてパウロはその第2回目の宣教旅行で、この地図でいくと紫色のところがありますけれども、 この紫色のところはキリキアという地方です。そこからさらに左上に行きます。これガラテア地方になるんですけれども、その最初にテルベというところに行って、次にリストラという町に行きます。今でいうとトルコの南部です。ですから、もし機会があれば、トルコ旅行をしても見られたらよろしいかと思います。トルコに行くと、もうびっくりするほど聖書に出てくる場所がいっぱいあります。トルコ旅行をトルコに2度行きましたけれども、それは聖書の理解を深めるのにもすごく役に立ちました。で、その緑のところですね。緑のところのリストラというところで手モテにあっています。これ聖書に記されています。手モテというのはリストラの出身で、パウロがそこで手モテに出会った。そしてこの若者は素晴らしい。ということに彼は気づきます。そしてその第2回目の伝道旅行中だったんですけれども、彼を旅行、伝道旅行に連れて行きます。アシスタントとして。まあ、すごいと思います。パウロに見出されて、教会の指導者にこれからなっている。パウロのアシスタントとして、この働きをしていくわけです。そして第3回目の伝道旅行にも、テモテを連れて行っています。アシスタントおよび後継者として連れて行きます。そしてその後に次をお願いします。次でエフェソスというところ、このエフェソスというところでテモテは牧会者としての働きをしていきました。伝承によりますと最後は彼はここで殉教したとされています。テモテはお母さんがユダヤ人でしたけれども、お父さんはギリシャ人でした。ですからユダヤとギリシャ両方の文化に精通していましたし、両方の言葉がおそらく少なくともある程度できたと思います。そしておばあ様が敬虔な信仰を持った方であり、お母さんも敬虔な信仰を持った方であるということはこの第一テモテ書に記されています。でこのエフェソスというところが非常に重要な場所で、ここにパウロはしばらくの間滞在をして教会を設立していきます。このエフェソスというのはこの半島のところですけれども、タルソスとかで、コロサイとか書かれて、コロサイ信徒の手紙というのもここの教会に書かれた手紙ですけど、この地域のことを、小アジアというふうに通常呼びます。でこの小アジアの中心地、まあ、首都的な役割を果たしていたのがエフェソスというところであって、人口もかなりいました。人口がですね、20万と25万ぐらいだったと思いますが、この地域ではギリシャ人、そしてユダヤ人、そしてローマ人、それらの人たちがここに住んでいて大きい町であったということは分かっています。人口20万から25万人ほど、当時としては大都市です。で、いろんな民族が共存をしていた地域、そして地中海全体の貿易の中心地でもあったということです。そして次をお願いします。アルテミスの神殿というのがありました。アルテミスの神殿というのは3回焼失して3回建て直されたんですけれども、最後は破壊されて今は柱が1本残っているだけなんです。当時はこんな感じだったんだろうという、まあ、予想といいましょうか、それですよ。これはギリシャの、アテネのパルテノン神殿よりもはるかに大きかったということが言われて、立派な町であり、異教の町でありました。で聖書の中では銀材職人デメテリオという人が、パウロがここで、福音を述べたいときに、そんな異教の話をしてもらっては困るということで暴動を起こしたということが、記されています。これがこのエフェソスという町で、次お願いします。今はエフェソスに残っているこのアルテミスの神殿の一本柱が残っているだけというのはこういう状況になっているわけです。第一テモテ書と第二テモテ書を比べてみますと、第一テモテ書では教会の中でのリーダーはどういう人じゃなきゃいけないかという教義についても書かれていました。教会の組織論、 あるいは教会制度についても書かれています。でもこの第二テモテ書、ちょっと翻訳を少し静かにしなさい。第二テモテ書というのはもっと人格的なことが現れています。というのはパウロはこの直後に殉教したと考えられています。パウロの遺言的な内容がそこには記されています。そして自分の弟子であるテモテに対して信仰を守り通すこと、自分もそのようにしてきた、そして神に忠実であるという最後まで走り抜くことを記して、それがこの第二テモテ書。パウロはこの4章7節で、私は戦いを立派に戦い、走るべき工程を走り終えたと記して、もう自分の死が近いという状況の中でこれ書かれている。どういうことかと言いますと、ローマ帝国の皇帝、悪名高い人何人もいますが、1世紀の中頃の悪名高い人というのはネロという人物、ちょっとネロの写真を今日は入れてはないんですけれども、どういうことをしたかというと、このネロの下でパウロもペテロも殉教したと考えられています。紀元64年にローマで大火事があったことが分かっています。そしてこの皇帝ネロはシティプランニングに関心を持っていたことが知られており、人々はネロが火をつけさせたのではないかと考えていました。そういう噂が広まっていて、そういう中でネロはクリスチャンに対してスケープゴートとして、クリスチャンは世の終わり火で滅ぶなんてことを言ってるから、あいつらがやったんだということで、クリスチャンを犯人に仕立て上げていきました。で、具体的にどういうことをやったかというと、クリスチャンを捕まえて野獣の皮を着せて、コロッセオの中ね、コロッセオ今も残ってますけど、そこに猟犬を放って、そして犬、猟犬がクリスチャンを噛み殺させるということも実際に行われましたし、十字架にかけてクリスチャンを殺したということも実際に起こっています。そして悪名高いのは人間対魔と呼ばれますけど、人に生きてる人に火をつけて夜で、それを松明にして、まあ、ネロもそれを見て楽しんでいた、まあ、むちゃくちゃなことをやっていた。これが皇帝ネロの時代に起こっていたクリスチャンの迫害です。皇帝ネロという人は芸術には関心がすごく高かったんですが、最後は私の記憶が正しければ自ら命を絶たざるを得ないような状況に導かれたと言いましょうか、入っていた人である。で、この第二テモテ書が書かれた時はパウロの2回目の投獄でした。パウロはローマに一番最初に行った時は比較的自分で家を借りて自由に動くことができていました。だけどこの2回目の投獄は軟禁状態ではなくて死を待つ、まあ、重い拘束状態にあった、処刑が差し迫っているというような状況でした。で、このネロの迫害の中で多くのクリスチャンたちがパウロから距離を置いていく、あるいは逃げていくという状況でした。そしてペテロは伝承によりますと、彼は逆さ十字架にかけられて殺される、イエス様を知らないというのに3度も言った、自分が十字架にかけられて殺されるなんてことはもったいない、せめて逆さにして頭を下にして十字架にかけてほしいと言ったと言われて、そして十字架刑、実際サンピエトロ寺院はバチカンにありますけど、あそこの地下にパウロのご遺体があるということが言われていますが、その遺体がパウロのものであるということを確認したのは、当時まあ DNA 鑑定がありませんから、そのパウロというふうに書かれていた遺体があったんですが、足首から先がなかったという、逆さ十字架につけられて、兵士がおそらくそれもバーンと切っちゃったんでしょう。それで落ちた、足首から先がなかったということで、これはパウロのものに違いないということも確認したということも言われていますが、パウロは逆さ十字架にかけられて処刑をされていく、皇帝ネロの下で。パウロはローマ市民権を持っていましたから、裁判も受けます。そして最後は公主刑だったというふうに考えられています。そういう中でパウロ自身も、皆が私を見捨てたというふうに一生十字架です。そしてあなたの知っている通り、アジアにいる者たちは皆私を離れていきました。その中にフィゲロとヘルモゲネスがいます。そういう状況だったの。そしてテモテに これまた後ほど、今日ではないです。4章の話をちょっと言いますが、9節。ぜひ急いで私のところに来てください。デマスはこの世を愛し、私を捨ててテサロニケに行ってしまい、というふうに記されています。ルカだけが私のところにいます。マルコを連れて一緒に来てください。彼は私の務めのために役に立つからです。ルカもマルコも福音書を書いた人物です。一度はマルコのことをパウロは厳しく叱責をしたようですけれども、しかしマルコはパウロの役に立つ人になっている。こういう中で教会が揺れていた、信仰から離れている人たちがたくさんいた、そういう状況の中であった。次お願いします。これはマメルティヌスの牢獄と呼ばれます。ローマにあるんですけれども、伝承によりますと、パウロもペテロも殺される直前にこの牢獄に収監されたという。古代ローマの刑務所は10年20年いて刑期を務める場所ではありませんでした。殺され処刑される直前に放り込まれるところ、一時的な交流場所でした。でここは2層になっているんですけれども、特に地下の方トリアヌムというふうに言いますが、環境が劣悪で、もう穴があってそこから上から掘り落とすというような状況でした。だから光もないし出口もない、長期間滞在は想定されてなくて、おそらくパウロはそこに入れられている中でこの手紙を書いたのではないかと考えられています。パウロの滞在期間は数週間から数ヶ月というふうに学者たちは考えています。だから手紙を書いてエフェソスにいたテモテが実際に来れたのかどうかは分かりません。来れたとするならば数ヶ月の滞在、これから後に裁判が行われるということも想定されますので、一般的には数日から数週間で処刑が行われていた、そういう状況のがこの牢獄であったというところ。そういう中でパウロは最後の裁判を待ちながら、まあ、数ヶ月過ごしていく中でテモテへの手紙第2を書いていったと考えられています。だからパウロの遺言と言ってよい。そして次をお願いします。パウロは常に主の日があるということ、イエス様が帰ってこられるということ、そしてかの日には新たな天、新たな地、天国に、天の御国に我々招かれて、そこで神と共にいる、ここに行くことができるように来てくださった、このことを思い起こしながら伝道し、そのために自分は苦しんでいるんだということを伝え、そしてそのためにテモテが最後までしっかりと走り抜くように伝えているのがこの手紙で、今日の説教題は信仰継承、どのような形で信仰継承がなされていくべきなのか、3つお話をしていきます。1番目、家庭での信仰継承。第2テモテ1章の5節、またあなたが抱いている偽りのない信仰を思い起こしている。この信仰はまずあなたの祖母ロイスと母ユニケに宿りましたが、それがあなたにも宿っていると私は確信しています。と記しています。おばあ様がクリスチャンとして、まだそんな年数は経ってないと思います。信仰クリスチャン第三世代。ではあるんですけども、これが起こったこと、ネロの時代だと60年、紀元60年とかそんな感じですから、おばあ様がクリスチャンになって、次のお母様がクリスチャンになって、そしてテモテがというよりは、まあ、ローマの教会の歴史もそれほど古くはないんでしょうから、おばあ様もクリスチャンであって、お母様もクリスチャンであって、そしてテモテがそれを継承していったということではないかと思います。ここで思い起こしたいのは、我々のそして皆さんの生き方というのは家族に影響を与えるということです。家族というのはいつも一緒にいますから、何を語ったかではなくて、どんなふうに生きてきたかというのが直接伝わります。あなたが語ったことではなく、あなたが何を信じているか、どういう生き方をしているか、それが伝わります。子供や孫には。そしてテモテは お母さんやおばあちゃんを見ながらこの信仰を継承していったんだと思います。一緒に生活をしていく中で、そういうことって伝わるんですね。何を語ったかではなくて何を信じてるかっていうのは伝わります。先週ある方と夕食をする機会がありました。その方はクリスチャンじゃないけれどもクリスチャンホームの方でした。そしておばあさまが名前をつけてくれたという方、正義の義という字を書いて正しいという名前なんだけれども、義の太陽というところからおばがつけてくれたんですということを言われていました。旧約聖書の言葉の義の太陽が昇るということが記されていますので、この箇所からだと思いますよ。初めて知りました。だけどずっと覚えてるんです。でもあのおばあちゃんの信仰は本物だというのは彼は知っていました。だからあの基準には自分は達せないから、だからクリスチャンにはなれないというふうに思っているところもあるんですというふうに言われてましたが、だけど心の中では神様のことを信じてますというふうにも言われていました。もう亡くなられたおばあさん、そのおばあ様が亡くなる直前に自分の子供が生まれた。その時におばあ様が信仰、希望、愛というのが大切な言葉なんですと言われて、そこから自分の子供の名前も付けましたということが言われていました。そういう信仰者の生き方というのが伝わるんです。毎朝聖書を読んでました、見てるんですね。ずっと観察してるわけじゃないけど、そういうのって伝わってくる。それは大切なことです。あなたが何を本当に信じているか、どういう生き方をしているか。私の祖母も、私がクリスチャンになった後にクリスチャンになりましたけど、祖母が毎日お祈りをしている姿、毎日どれほど聖書を読んでいたか私も知っています。もう私は東京に来ていましたが、旦那に帰るたびにそれを見ていました。台所でみんなが食事終わった後に洗い物をして、そこから祈っていました。うずくまって正座をしてなっていました。聖書を本当に読んでいた、そういうのって伝わるんですね。あなたが何を信じているか、どういう生き方をしているか、それが伝わる。本当に信じているものが伝わると思います。おそらく皆さんもお父さんもお母さんもおじいちゃんも、おばあさんもがクリスチャンであったならば、そういう経験をされているのではないかと。このことを手元に語っています。パウロは家族の中での信仰継承大切です。2番目、教会の中での信仰継承、これも大切です。信仰継承というのは知的に何をが正しい教義かを教えるということではなくて、人格的な継承、信じることは教えられない、それを見て受け感じて受け取っていくものです。頭から出たものは頭に伝わるんです。で、心から出たものは心に伝わる。パウロはテモテと共に第二次信仰、伝道旅行、宣教旅行を一緒にしていきました。第三次宣教旅行も一緒にしていきました。その中でテモテの純粋な信仰を見たんだと思います。そしてこの人物を祈りの中で後継者として育てていきたいということを思ったんだと思います。この第2テモテ1章4節、3節から前2節から、愛する子テモテ、だからあったかい手紙なんです。この手紙、愛する子テモテ、父なる神と私たちの主キリストイエスから恵みと憐れみと平和があります。私は昼も夜も昼も祈りの中で絶えずあなたのことを思い起こし、清い良心を持って先祖以来仕えている神に感謝しています。毎日何回もお祈りをします。私は、キリスト教水先生の子たちに1日8回のお祈りをしてくださいというふうに言っています。それでも一番優先事項としてやってくださいというのを伝えていますが、まあ、朝昼晩のご飯の時の祈りも含めてですけれども、朝起きてすぐの祈り、足の裏が床につく前に、今日一日神様あなたの愛が分かり、あなたを愛し臨時を愛して生きることができますようにと祈って始めてくださいというふうに言っています。そして朝の祈りというのも書いて渡しています。外に出たら天を見上げて、天にいらっしゃる私たちのお父様、天にまつわられる父はファーザーフワーチンヘブン、主の祈りをしてくださいと言っています。そう、 でも見るたびにしてくださいって言ってます。そして三食のご飯の祈り、そして一日に働き終えた時の祈り、一日を働き終えた私たちに安らかな恵みの時を与えてくださる神様、あなたの祈り感謝しますという言葉で、はい、始まる祈り、これも書いて渡してます。そして夜寝る前に一日を振り返って罪の告白と悔い改めの祈りをしてくださいというふうに言ってます。これ全部やると8回になるんですが、それと大変なことではない。朝も夜も昼もという祈りがあるたびに、パウロは手持ってる。そして午後3時の祈りをしてたと思います。この時代の初期のユダヤ人のクリスチャンは。手持ってることを思い起こして神様に祈りを捧げていたわけです。私はあなたの涙が忘れられず、あなたに会って喜びに満たされたいと願っている。パウロはもう死が近いんです。そしてもう自分の人生の終わりが見えている。その中でも自分から離れている人たちもたくさんいる。その中で手も手に、もう一度手も手にあって、この信仰を語り合い、分かち合い、次の世代を託することで励ましを受けたいと彼は思っていたんです。手も手は、きっとパウロが説教している時に共に何度も言いました。その中で何度も涙を流したところでしょう。自分が神様にお伝えしたいという思いを、新たにしたことでしょう。そしてパウロにもその話をしたに違いない。一緒に旅をしていますから、一緒にご飯を食べ、一緒に時を過ごしていく中で思いも分かち合うことがあったと。そして手も手もその涙を思い起こしていた。そして手も手は伝道の中でパウロの最初のローマ投獄にも同行していました。パウロが石打ちにあったとき、この殺人の刑ですかね、石打ち、ストーニングっていうのにあったときにも、無知で撃たれたときも、パウロが血だらけになったときも、共に言いました。そして、その姿を間近で見てきた、生きた証人だった。彼が最後、殉教したっていうのは、これ決して不思議な話ではないと思う。パウロの弟子として、準備していたでしょう。そしてこのエフェソスというのはどういうとこかというと、使徒ヨハネがいたと考えられています。使徒ヨハネはエルサレムから離れて十字架のところでイエス様に、マリア様にそこにあなたの息子がいます、ヨハネにそこにあなたの母がいますというふうに言って引き取ったってありますね。エルサレムは紀元70年に陥落します。ローマによって殺され、その前からエフェソスに渡ったというふうに言われています。ヨハネが作ったヨハネの教会というのも、はい、ヨハネのご遺体の後に建てられた教会というのもあります。だからエペソスの教会にヨハネも関わっている。ヨハネが黙示録を書いたのはこのエペソスから行ったパトモス島というところで幻を受けて、それを書き留めてエペソスに戻ってそれを完成させたと言われています。だからパウロが最初に作った教会、そしてテモテがそこの牧会者として建てられ、ヨハネもそこにもうものすごい教会だった。厳しいパウロは大体言います。義を持っている。ヨハネは愛の人。この両方の影響があったのはこのエペソスの教会だった。それをテモテは、この両方、テモテ優しい人だったと思いますが、継承していった。だろうと推測できます。パウロでさえ、心が傷つき、弱ることがありました。ここで書かれて、オネシポロという人、パウロがローマで投獄されてた時に見つかるまでパウロを探してくれたっていうんです。主がオネシポロの16節、家族を憐れんでくださいませ。彼はたびたび私を元気づけ、元気がなくなることがあったんです。パウロでさえ、また私が鎖につながれていることを恥とも思わず、ローマに着くと私を熱心に探し見つけ出してくれたのです。どうか主がかの日にかの人の天の御国に我々が導かれるときに、主のもとで彼に憐れみをかけてくださいませ。彼がエペソでどれほど私に仕えてくれたかはあなたの方がよく知っている。パウロだって心が弱ることがあったという。だからお互いを我々支え合っていくということが大切なんです。キリスト教信仰というのは知的に神罪救いを理解して受け取るということだけではなくて、神に仕えるということはどういうことなのかというのを一 人を見て人格を見て受け取っていくという、それは家族の中で起こり、また教会の交わりの中で起こっていくということです。そしてテモテにはこういうわけで、私はあなたに注意したのです。私が手を置いたことによってあなたに与えられた神の賜物のタレントですね、再び燃え立たせなさい。 The fan into flame, the gift of God と書かれています。放っておいたら炎というのは静まっていってしまいます。神から与えられ、皆さんでも神から賜物を与えられている、全ての人には神から賜物を与えられている、少なくとも人々に使える賜物、人々に与える賜物というのは全ての人に与えられている。それを燃え、再び燃え立たせる、ファンインチュードフレイン、風を送って信仰が燃え立つようにしなさいというふうにパウロは語っている。ですから教会内での信仰継承が行われていくことの大切さ、それをパウロはテモテへの愛とインストラクションを通して示しているわけです。最後に短く、教会史の中での信仰継承から、この2000年の教会の歴史の中には立派なクリスチャンが何人も何人もいらっしゃる。その方々の歩みを見て、我々にとってパウロやテモテも教会史の中における先輩です。どういう生き方をしていたのかということを思い起こして、それに従っていくということ。時間の都合であまりとも長くは話しませんけれども、福音宣教は恥を受ける可能性があるということ。パウロここで恥という言葉を何度も語っています。8節、私が主の囚人であることを恥てはなりません。12節、私はこのような苦しみを受けているのですが、それを恥てはいけません。恥てはいません、自分のことを。私は自分が信じてきた方を知っており、そしてオネシポロのことも、私が鎖につながれていることを恥とも思わずと記しています。また別の手紙ですが、ローマ信徒への手紙1章16節、私は福音を恥とはしません。クリスチャンになるということは恥ずかしい目を受けることでもあったということです。1世紀において、今でこそクリスチャンですと言ってバカにされることはほぼないと思いますが、1世紀においてそうだった。その中でも福音を恥としない、イエス様が恥ずかしみを受けて十字架にかけられた時に、イエス様って腰に布が巻かれてますけれども、絵とか像では、じゃああんなのなかったんですよ。実際の場面では本当に恥ずかしみを受けられた十字架で、そしてこの方が救いの道を開いてくださった。この方に従っていく、神を愛し隣人を愛する生き方、そしてそのために自分は鎖につながる。今このような状況にある、死の直前にある、私のところにもう一度来てほしいということを彼は書いているんですが、その第一章について今日お話をしてまいりました。信仰継承、家庭における信仰継承、どうかなさってください。の生き方、これは伝わります。何を本当に信じているか、そして教会の中での信仰継承、そしてキリスト教師における信仰継承、これも書物を読みながら、歴史を知りながら学んでいくことを通して、キリスト者としてこの21世紀の前半を我々は走るようにバトンを託されているのです。お祈りを捧げます。父、子、聖霊なる神様、尊いお名前をあがめます。パウロは走り抜き、処刑を直前にしながらこの手紙を書きました。そして手元はどのような思いでこの手紙を受け取ったことでしょう。涙なしにこの手紙を読むことができなかったと思います。そしてすぐにパウロがいるローマへと向かったのではないかと。このようにして伝えられ、広まり、この国にまで福音は届きました。私たちそれぞれのところまで参りました。私たちが受け取ったバトンを継承していくことができますように助けてください。そしてあなたに直接まみえる日まで、私たちの歩みをしっかりと前へと進めていくことができますように、 救い主、主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。